使徒行伝の福音第75回試みの嵐の中でという主題で使徒行伝の21章1節から14節です。実は私先週左足を捻挫してしまいまして歩けないんです。まあ歩けるんですけども歩行困難なんですね。でも立ってお話をする分には全然平気ですので歩行困難ということで、ところがパウロは困難じゃなくて艱難なんですよ。今日のところ、これは第三次伝道旅行の帰り道なんですけれども、そこでパウロは3回も御霊によってあなたには艱難が訪れると予告されるんですよ。物事3回起きたら大概くじけるはずなんですけれども、パウロはくじけないんです。私の足はくじけてしまったけど、パウロさんはこのくじけない力どこから来てるんだろうというふうに思わされるところなんですね。よくことわざに、艱難難事をたまにすると言います。で、パウロ自身もローマ書の中で言っていますね。艱難は忍耐を生み出し、忍耐は伝達を生み出し、伝達は希望を生み出すと。ローマ書の5章3節のところで言っていますけど、そういうふうな精神君じゃないんですね。揺るがない確信を彼はこのところで述べているわけなんですね。それで今日のところは第三次伝道旅行の帰り道ということなんですけども、そこでの3回の艱難警告というのをまず最初見てみたいと思うんです。それで実は一節からたくさんの地名が出てくるんです。前回見たのはパウロ一行はエペソの港町にあたるミレトというところ、周方の地図をご覧ください。この左の方の白枠でミレトというところがありますね。そこにいました。それから第三次伝道旅行は緑色の線で表してありますから、これをずっと地中海を渡って今エルサレムに向かっているというところなんです。エペソを仙台とするとミレトは石巻ぐらいの距離にあたるということをお話ししました。で、そこでこんなふうなことがあったんです。20章の22節から読みます。パウロのミレト説教、別れの説教ですね。告別説教とも呼ばれるところなんですけれども、そこで彼はこのように言っています。今や私は御霊に迫られてエルサレムへ行く。あの都でどんなことが私の身に降りかかってくるか、私にはわからない。ただ、聖霊が至るところの町々で私にはっきり告げているのは、投獄と艱難とが私を待ち受けているということだ。しかし私は自分の皇帝を走り終え、主イエスから賜った神の恵みの福音を明かしする任務を果たしえさえしたら、この命は自分にとって少しも惜しいとは思わないと言っているんです。聖霊はもうすでにパウロ個人にですね、告げているんです。艱難がエルサレムで待っているというんですけれどもね、ここで聖霊の迫りというふうに口語訳ではありますが、新改訳をお持ちの方は聖霊に縛られてというふうに訳してあるのがわかると思います。聖霊に束縛されてもう身動きできないみたいな、それ以外の選択の余地がないというふうな、ね、表現が確かに取られているんです。でもそれに対してパウロは今はっきりと、私は自分の命が取られても少しも惜しいとは思わないという覚悟を述べているわけなんですね。この覚悟はどこから来たんだろうか思うわけなんですけれども、やはりそれはパウロの感謝から来ると思うんです。かつてはパウロはクリスチャンを迫害する人間でした。だから自分のことを罪人の頭とまで言っています。その罪人の最たるものが罪を許されて今福音の伝道者として用いられている。感謝だな。本来ならば自分の罪によって死んでいるべきものが生かされている、そういう大きな感謝がこの言葉の中に込められているということがわかるわけなんですね。そしてこのミレトを船で立って次に行ったのがツロというところなんです。 かなり長いですよ。ずーっと海を渡ってくるんですよ。何キロメートルぐらいあるかと言うとですね、だいたい900キロなんです。はい、それでは石巻から900キロ南下していくとどこに行くか調べてみました。
名古屋。
広島です。東京も大阪も越えて広島なんです。ツロというのは古代から栄えた港です。ですから旧約聖書の中でツロの王ヒラムという名前出てきたのを覚えている方もいるかと思うんですけども、このツロの王ヒラムはダビデもすごく気に入ってたんですね。それで応援したんです。だからダビデの息子ソロモンが神殿を建てるっていう時には任せなさいと言ってレバノン杉とそれから大工も送ったんですね。そのようにしてエルサレム神殿の建築にも寄与したツロの王ヒラムという人が列王記上の5章に詳しく書かれているわけなんですけれども、そのツロというところに行って1週間ほど滞在するんですが、そこでクリスチャンたちを探したところいたんですよ。そうしたところが21章の4節にこのようにあります。私たちは弟子たちを探し出してそこに7日間泊まった。ところが彼らは御霊の示しを受けてエルサレムには登っていかないようにとしきりにパウロに注意した。彼らも御霊の迫りを受けたんですね。しかし滞在期間が終わった時、私たちはまた旅立つことにしたので、みんなの者は妻や子供を引き連れて町外れまで私たちを見送りに来てくれたというんです。パウロはその忠告に耳を貸さなかったんです。なぜかというと、この時パウロは今迫害と困窮にあるエルサレム教会にギリシャとかですね、異邦人教会からの捧げ物を持って困窮と迫害のエルサレム教会を助けようとしているわけです。その支援金、献金をどうしても届けなくちゃいけない、そういうふうな使命を覚えているわけです。ですからその使命感から、いや行かないわけにはいかないんだ、彼らは困ってるんだ、そういう使命感から出かけることに決定したわけなんですね。そしてこのツロからカイザリアの方には陸路を通ったかもしれないんです。ツロとカイザリアの間がですね、約100キロと言われます。と広島からさらに100キロ南下するとどこに行くかというと北九州市なんですよ。そのぐらい離れているわけなんですね。でこのカイザリアというのは名前はですね、カイザルの町なんです。だからローマ皇帝の町ということで、ヘロデ大王が建設してローマ皇帝に捧げた、そういう町なんです。でここにはローマ総督府もありました。でここではいろんなことがありましたね。ペトロが百人隊長コルネリオに招かれたところだとかいうことが使徒行伝の10章11章にも書かれていますけども、クリスチャンたちがいたんですよ。そしたらです、21章の10節からこのようなことがあったというんです。幾日か滞在している間にアガボという預言者がユダヤから下ってきた。そして私たちのところに来てパウロの帯を取り、それで自分の手足を縛っていった。聖霊がこうお告げになっている。この帯の持ち主をユダヤ人たちがエルサレムでこのように縛って異邦人の手に渡すであろうというわけです。こういう状態になるだろうということをアガボという預言者が警告したんです。今回もルカをはじめですね、12節にありますね。私たちはこれを聞いて土地の人たちと一緒になってエルサレムには登っていかないようにとパウロに願い続けた。お願いです、行かないでください。その時のパウロの答えが13節に書かれているわけです。毅然とした覚悟が感じられる言葉ですよ。あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体どうしようとするのか。私は主イエスの名のためならエルサレムで縛られるだけでなく死ぬことをも覚悟しているのだ。はっきり言っているわけです。これはもうパウロの覚悟と同時に確信を表しているんですけれども、私はこのところこう3つ追ってきてですね、パウロのこの覚悟というのはどこから出てきたんだろう。単なる観覧難事をたまにするとそんなふうな生やらしいもんじゃないんです。自分の死をも恐れないと言っているわけですからね。この死をも恐れない覚悟はどこから来たんだろうかというふうに思うわけなんですよ。でこれは イエス様がゲッセマネの園でね、祈りつつ、自分の死を予告しながらなお十字架に進んでいったその姿をも思わせるなぁ。しかし、この死をも恐れない覚悟ってどこから来るんだろう。ずっと思い続けていたところ、昨日の土曜日の幸いな人のディボーション箇所がルカ伝の9章1節からのところだったんですけれども、そこはイエス様が弟子たちを伝道に派遣するにあたって、このように言ったということが書かれているところだったんですよ。これを読んだときに、というふうに思ったんです。ルカ伝9章1節。それからイエスは十二弟子を呼び集めて、彼らにすべての悪霊を制し、病気を癒す力と権威とをお授けになった。また、神の国を述べ伝え、かつ病気を治すために使わして言われた。旅のために何も携えるな。杖も袋もパンも銭も持たず、また下着も2枚は持つな。というふうに言い始めているわけなんですけれども、このところでですね、イエス様が弟子たちにほとんど何も与えてないんです。もちろんお金も与えてないと思いますよ。それから杖も衣服もほとんど今着ているものだけで、着の身着のままで行きなさいという感じです。何にも与えてないんですよ。でも与えたものが2つあると言うんです。何と書いてありましたか？力と権威とお授けになった。これで十分とイエス様おっしゃってるんです。ただね、このところで悪霊を制しという言葉がありますが、制するという言葉は原文にはないんです。それで直訳をしてみました。こんな風にイエス様おっしゃっていると思うんです。イエスが彼らに与えたのは力と権威であり、全悪霊の上に、また病気を癒すためである。というふうに書かれてあるんです。弟子たちというのは、イエス様をキリストと信じています。そして、イエス様の名を預かっているんですね。そのイエス様の名前という力と権威が与えられたと書いてあるわけなんですよ。まあこれは世の常識からすれば、力と権威を与えた、あと他与えなかった、大丈夫かなと思うわけですよね、私たちは。でもね、そのように書かれているんです。パウロも先ほど来見たように、私はイエスの名のためなら、この命を惜しまないと言っていますね。面白いことがですね、使徒行伝の19章で、こんなエピソードであったということが書かれていたのをご記憶でしょうか。19章の15節で、エペソのユダヤ人祭司スケワの息子たちというのがいたんですけども、悪霊を追い出そうとしてこんなことを言ったというんですよ。19章の13節。そこでユダヤ人のまじない師で遍歴している者たちが悪霊に疲れている者に向かって主イエスの名を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによって命じる、出て行けと試しに行ってみたって言うんですね。試し。だから信じてないんですよ。試しに行ってみたんです。ユダヤ人の祭司長スケワという者の7人の息子たちもそんなことをしていた。すると、悪霊がこれに対して言った。イエスなら自分は知っている。パウロも分かっている。だがお前たちは一体何者だと言ってですね、帰って、悪霊を制することができなかった。むしろやっつけられたということがね、書かれているわけなんです。パウロも主イエスの名ということをとても重んじた人でした。ここに力があるということを言っているわけなんですね。悪霊は信じていないということを見透かしてしまっている。まあこんな風な潔白なことが書かれているわけなんですけども、イエス様が与えたのは力と権威だったというんです。この力と訳されている言葉を見てみました。そしたらね、この言葉からダイナマイト、ダイナモ、ダイナミックという言葉が出ているんですよ。ディナミスという言葉なんですけども、辞典で引いてみたらですね、潜在的能力というふうに書かれていました。つまり、普段は静かなんです。ダイナマイトも静かなんです。でも、どうですか？いざとなると、バーンと爆発するでしょう。そういうふうな、普段は静かだけれども、いざという時に爆発的に発揮される力。それをイエス様は、ご自分の名前にはそのような潜在的な力がある。いざという時に力を発揮すると。この力を与えたと言うんですよ。そしてもう一つ、権威も与えたとありますね。この権威というのも辞典で引いてみました。そしたらですね、 行動する自由とか権限、それを持っていると自由に行動できる。私はこの力と権威という言葉を調べてみて、ははーっと思いました。爆発的な威力を発揮する力って言ってですね、私が50年間勤めたスタンドの LP ガスもそうなんです。容器に入っている時は静かですよ。でもこれがですね、点火されるとバーン爆発するんです。そういう爆発的な力を自由に管理するためには、資格が必要なんです。資格者がいないといけないんですよ。ということで、この権威という言葉は行動する自由、権限。ああ、なんか資格というのに似ているなというふうに思ったんです。で、この資格がないとですね、爆発物をどう扱ったらいいかわからないということがあるわけですね。だから、こういう爆発力を持っているものはですね、人力とか腕力とか権力で収められないんです。ちゃんとそのことを知っている権威がなければいけないというのに、すごく似ているなというふうに思ったんですよ。そんなふうに考えたときに、ああ、私たちも同じようなことを体験したなということを思い合わせました。仙台に開拓伝道に派遣されるときですね、私の指し示しに行けという御言葉の押し出しを受けて私たちは仙台に来たんですけども、そのときには住所がわからなかったので、家内は一生懸命神様、どこに行ったらいいか住所だけでも教えてくださいって言ってお祈りしたけど、住所は教えられなかった。それで私たちは車の中に枕と毛布2枚を積んできたんです。で、どこだろう、どこだろう、どこだろう。で、仙台だっていうことが分かったんですけども、そしたらそのことを聞きつけた会社の元上司が私に電話をかけてきて、戻ってきてくれというんですね。それで会ってみたら、どんな条件でも飲むから戻ってきてくれ。後で分かったのは結局会社に資格者がその時ゼロになった。わけですよ。で、私はその資格を持ってたんですけれども、その資格証というのが九州にいた時に母がこんなものを火事のところから届いたよって言ってですね、預けてくれたのがもう火事でゴワゴワになった私の紙の資格証だったんです。だからこんなゴワゴワになった資格証役に立たないよと言いながら私は紙袋に入れてきたんですね。そしたらですね、元の上司が言うんです。君は今も資格証を持ってるかっていうか、持ってますけど、こんなゴワゴワですよみたいな。それでいいんだ。再発行すればいいからって言ってですね。で、どうしても資格証が必要だということで、でも今立場が違います。私も牧師だから、日曜日は仕事は絶対できませんし、それから勤務時間も今まで通りには行きません。それからいろんな用事で休むかもしれませんって言ったところですね。構わない。どんな条件でも飲むから戻ってきてくれという、そのゴワゴワの資格証でいいから戻ってきてくれという、このことを見たときにですね、これは神様だなというふうに思いました。それで以前はアルバイトから勤めて、まあ10年ぐらい勤めたんですけども、その後1989年に仙台に帰ってきて、結局35年勤めました。アルバイトの時から考えると50年ですよ、その職場に。先ほどのルカ伝のところでですね、イエス様おっしゃってるんですね。またどこかの家に入ったらそこに留まっておれ、そしてそこから出かけることにしなさい。と言ってるんです。そこに留まれって言うんです。あっちの方が条件がいいからそっちの方に行くとかですね、言うことしないで留まれって。まあこの言葉を守ったというよりは守らざるを得なかったわけなんですけれども、それによってですね、生活の必要のすべては主が備えてくださった。いうことがあったわけなんです。本当に主は必要なものを備えてください。イエス様の名と、またそれから権威というのはそういうことも意味していたんだなというふうに思うんですね。パウロはそのように自分の罪をイエス様によって十字架の贖いによって許されて、そして今福音を伝えるものとされている。私の力も命もすべて主のもの、主の御手に委ねて、私はエルサレムに行くと言っているんだということが分かったわけなんですね。外側から見ればパウロは患難続きです。しかも聖霊によって警告されているわけなんですけれども、でもこの患難の中でもイエスとその名を信じる者に与えられているのは、このイエスの名とその名を存分に使っていいという権威なんですね。 みの嵐の中でパウロが、これは全て主がしてくださる、主が守ってくださる、主が共にいてくださる、そういう感謝を込めて言っている言葉だということがわかります。そのパウロの覚悟の言葉を持って結びたいと思います。使徒行伝の21章13節のパウロの言葉です。その時パウロは答えた。あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体どうしようとするのか。私は主イエスの名のためならエルサレムで縛られるだけでなく死ぬことをも覚悟しているのだ。お祈りをいたします。天の主神様、無力を覚える私たちには様々なことが試練に思われます。しかしいつも共にいてくださるイエス様には力があります。主イエスとその名前の信仰に固く立ち、賜っている力と権威によって試練に勝利することができますように、イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。
心の身の Thank you.